身旨と海、アメリカに責任を持つ。しかしたとえそうであったとしても、先生の失望感は大きいのです。今年プロビンスタウンでメンバーたちは出かけようとしませんでした。先生は彼らを出かけさせるためにあらゆる手段を講じなければなりませんでした。皆さんは若いのだから、お父様、強風が何ですか、出かけましょうと先生に向かって叫び声を上げるべきなのです。出かけることが分かっていたとしたら、その何時間も前からあらゆる準備を整えていなければなりません。しかし先生がやってきた時にはエンジンが故障しているし、餌も買っていないし、フックの大きさも合っていません。そういう怠慢なやり方でどうして世界を動かせるのでしょうか。皆さんは何を心配しているのですか。皆さんの生活は保障されています。神様はすでに皆さんの運命を決定されています。皆さんはただ漁に真剣になりさえすればいいのです。いつの日か皆さんの妻子が生活の糧のために皆さんの仕事に依存するというふうになるでしょうか。皆さんはそれを知っているのですか。ほとんどの者たちがやらない口実を見出そうとしているのにすぎません。先生がどういうふうに思っているのか皆さんには分かっているのですか。先生は皆さんにお金を稼がせて、それを盗み韓国に持ち帰るというふうに皆さんは思っているのですか。それは事実と正反対です。先生はお金を海外から持ってきて、皆さんがこの企画を出発するための手助けをしているのです。政府はそういうことさえも分かりません。彼らは盲目だから、先生をこの国から追い出したいと思っています。しかし先生には皆さんやこの国を助けようという決意があります。先生は慰めをどこから得たいのですか。どこにも見当たりません。政府は先生を迫害していますが、その迫害はひどいものです。しかし皆さんが与えられた単純な責任分担を果たさなければ、それはもっとひどい迫害となるでしょう。皆さんは大学のキャンパスと港町に行ってそれを行うべきです。そうすれば達成されます。出かけて行って皆さんが持っているものをすべて与え尽くすのです。先生が来る前には皆さんはどこにいたのですか。ほとんどの者たちは人間のクズのようなものだったんですね。皆さんはアメリカのこととか人類を救うことについて考えていますか。霊界とか永遠の命について考えているのですか。皆さんは自分の人生の価値について考えていましたか。自分のことでさえ真剣に考えたことがありましたか。神様の御旨についてはどうですか。考えたことがありましたか。考えたことすらないのですね。皆さんは何を恐れる必要があるのですか。皆さんは自由なのです。皆さんはアメリカ市民です。自分の国のために1日24時間働く権利を持っています。そうしたからといって皆さんは牢獄へ入れられるでしょうか。彼らは昼夜問わず先生を追いかけ回しているのですが、皆さんのところまではやってきません。皆さんはここで生まれたのですか。この国について先生が抱いているような思いを皆さんは持っていません。この国が危機に陥っているということを皆さんは感じることができないのです。それが何よりも先生を苦しめるのです。皆さんには分かりません。我々は互いに心底から理解し合わなければなりません。先生はアメリカを離れる前にしっかりした基盤を築いておきたいのです。皆さんは疲れているのですか。疲れたという言葉は私にはありません。もしそれが許されれば、先生は何年も前にすでに疲れてしまっているはずです。先生は60歳を超えているのです。ほぼ定年退職の年齢に達しています。しかし先生は今皆さんの2倍働いています。マスターズ氏に最初に会った時、彼の髪が真っ白になっていることに気がつき、老人なのかと思いました。だから彼を親切に扱い、あまり強いるようなことをしませんでした。その後彼はたった56歳だということが分かったので、先生はああもっと彼を急ぎ立てるべきだった、彼はまだ青年だと思ったのです。どうしてこの人は英国から来たのですか。彼は皆さんとは異なった運命を持っているのでしょうか。そうではありません。世界は一つです。アメリカはアメリカだけではありません。どの国も単独では存在していません。何が起きようと我々はそれを互いに分かち合っています。しかしアメリカは自らの行く道を自らの手で選ぶでしょう。先生はアメリカが失敗した場合のために、この役割を果たすことのできる別の国々のことについていつも思いを巡らしています。ソドムとゴモラは神様の裁きを受けました。 彼らには自分の運命を決定するための機会がいくつも与えられていました。ついにロトとその妻はその町を去らなければならなくなりました。神様は彼らに後ろを振り返ってはならないと言ったのですが、その女は後ろを振り返り潮の柱になってしまいました。もし先生がこの国を去るようなことになれば、一度たりとも振り返ったりはしません。先生が2をまとめてこの国を去る日を皆さんは見たいのですか？この暴力的な国から先生を去らせないでいるものは何でしょうか？それは皆さんなのです。こういう生活をしている皆さん、絶対的な信条を注いでいる皆さんが先生をここにつなぎ止めています。多くの国々が先生に来てほしいと懇願すらしています。南アメリカとアフリカでは多くの国々が来てほしいと先生に頼んでいます。行くべきですか？いつの日か行くでしょう。しかしアメリカを見捨てるような形で先生が行くのを皆さんは願っているのですか？この国で成功したければ皆さんは闘言を払わなければなりません。それが先生の生き方なのです。それを先生は微塵も変えようと思いません。神様がアブラハムに行くように言われた時、アブラハムは黙ってそこを立ち去るしかありませんでした。アブラハムは旅費はどうしましょうかなどということはできませんでした。その場で直ちに出発しなければなりません。先生は真剣な男なのです。もしそういうふうにしてアメリカを去らなければならなくなったならば、たとえ国務省が何か感じるところがあって、先生に戻ってきてくれるように頼んだとしても先生は戻らないのです。それは絶対なのです。さて、カープとオーシャンチャーチの重要性が分かりましたね。マスターマリーンのメンバーたち、これらの船がどれだけ重要なものであるかを知っていますか？マスターマリーンのメンバーたち、自分の仕事に対してどういう信条を持っているのですか？オーシャンチャーチの皆さんが大きな可能性を含んだその使命の一部でもいいから実現してくれたらと先生は期待していました。まあいいでしょう。今日は皆さんが新しい指示を受ける日だとしましょう。皆さんはこの日のことをしっかりと覚えておかなければなりません。皆さんの使命はとても重大であり、アメリカの運命が皆さんの双肩にかかっています。皆さんはこのことを骨の髄まで感じなければなりません。この国にとって他に方法がありません。もし皆さんがこの復興運動に参加し、神様と人類のために使えることができるレベルまでこの国を引き上げるとしたら、皆さんは忘れられてしまうのですか？皆さんの墓は荒れ放題にされますか？この国はいつの日か思い出してくれると思いますか？先生はそれに対してはっきりとした答えを持っています。皆さんは年を取り疲れ隠れたいと思うようになるけれども、大衆が皆さんを探し出しもっと奉仕してくれというようになります。結婚してただ自分の家庭だけの面倒だけを見るという生活、そういう生活を皆さんは想像できますか？先生は皆さんを王様のように扱ってきました。皆さんは世界のことについて何の関心も持たない情けない人生を送っていた男たち女たちだったけれども、先生は皆さんを証明し、皆さんに栄光を与えました。皆さんには教育が与えられました。先生は皆さんがこの国を指導することができるように、皆さんの心と魂を引き上げてきました。他に何かもっと皆さんのためにしてやれることがありますか？皆さんは先生から他に何を期待できるのですか？この国が生き残るかどうか、また自由世界の希望、そういったものが皆さんの双肩にかかっています。10年か20年かそれを続けてみるのです。先生が皆さんに願うのはそれだけです。そのうちに皆さんにも分かるようになります。この国は危機に陥り、皆さんを必要とするようになります。皆さんはこの国を引き上げることができます。そういうことを考えたら疲れなど感じる隙がありません。40歳か50歳が皆さんの人生の絶頂でしょう。その頃が依然エネルギッシュであるだけでなく、経験と知恵がついている人生の最も良い時なのです。途中で逃げ出してはなりません。分かる時がきっと来ます。10年か20年経った頃、皆さんは自分の努力の結実を収穫できるようになります。今、先生はストライプバスを取っています。この魚を捕まえるのはとても難しいのです。だから先生はそれを追いかけています。夏中ずっとこの一帯が先生の話で持ちきりでした。誰もストライプバスを見つけることすらできないのに、先生は毎日それを釣ってきました。皆さんもそういうふうにならなければなりません。人々が皆さんの行動を見て皆さんを尊敬するようにならなければなりません。先生は一言も語らなかったけれども、その行動を見て人々はこの夏ずっと噂し続けました。そういうふうになりなさい。一 つの目標を持ち、その目標に向かって昼夜なく働き続けなさい。先生はどういう人間ですか？それでは皆さんはどういう人間になるべきですか？先生は皆さんが偉大な男、偉大な女になるように皆さんを訓練したいのです。絶対に。プロビンスタウンとグロースターのほとんどの仕事は先生がやりました。けれども人々が噂をするときには、レバレント・ムーンがこうやった、ああやったとは言いませんでした。そうではなく、ムーニーたちがマグロとストライプバスを皆取っていると話していました。先生の努力は皆さんのためのものなのですから、そうあってほしいのです。先生は皆さんを上へ上へと引き上げたいと思っているのです。ここに小柄な兄弟がいます。彼はニューホープ号のエンジンルームで働き、毎日匂いの強い魚を切り刻んでいます。彼の両手はいつも汚れており、彼の衣服は匂いがします。誰も見ようとはしません。見たとしても彼に近づきたいとは思いません。しかし10年後には彼はロサンゼルスの市長になることができます。どうしてですか？なれるのです。もし彼が責任を引き受け必死になって働くならば、成長して他の人たちが尊敬する人になることができます。ただひたすら働き、話をしない、慰めを求めない。そうすれば人々は皆さんの存在に気づき、皆さんの想像を絶するような素晴らしい責任分担を依頼するために、皆さんのところへやってくるようになるでしょう。パクポーヒーを見なさい。我々がメディアの設立を始めたばかりの頃、彼は新聞が何であるかということさえ知りませんでした。しかし今ではワシントンタイムズがあり、それは出版物だけでなく、それ以上に大きなものを生み出すことになります。誰がそれをやったのですか？パクポーヒー。そうではありません。彼はただ先生と一つになって、天のお父様に完全に従って働いただけなのです。そうすれば奇跡を起こすことができます。決意すれば皆さんは一角の人間になれます。先生はそういう人間です。先生はどんな会社でも始めることができます。先生が皆さんのところに来て、その会社の社長になってくれるように頼んだとしたらどうするのですか？先生は皆さんにどんな仕事でも引き受けることのできる有能な人間になってほしいのです。だから皆さんの尻を叩いて厳しく訓練しているわけです。それが誠の父親の愛です。これで本日の訓読は終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodible.orgをご覧ください。